時刻は4時34分37秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております
フラワーラジオポストメリディアン、
はい、
タッシー田代のトワイライトアベニュー767
フライデ
ーポストメリディアンってちゃんと言わないといけないんですよ。
ポストメリディアン
メリメリしないといけない、
そう
めり込まないといけない、
めり込みをね、
ね、
ずっとやらないといけないから、
ずっとなんで急に元気なくなってるの、今回の今日の放送からこのトワキンは3時から夜7時までに番組時間帯が変わりました、
はい、
尺は4時間で一緒ですけどね、
うんうん
うん、久々の生スタジオ、律子くんどうですか。
楽しいです
よかったですね
本当に楽しいです、うん、なんかストレスがないです。
そうだね、
うん、
自宅からリモート出演よりかはやっぱりこうしてね、
うん、そうですね、うん、ちゃんとテンションもなんか変わりますね。
そうなんだよね、
家だとやっぱちょっとまあまあその大きい声あんまし、ね、出しにくい、
まあ、出しにくいですしね、合わせるのも大変だしね、
う
ん、
そうそうそう、うん、やっぱ聞こえてくる声の感じも全然違うから、
空間が違うもんな。
そうだからやっぱ、うん、まあ一緒の空間にいる方がいいですね、やっぱし。
まあそうなんだよな。肉体と肉体がね、こうして。
そうですね。同じ場所に。
やはり、ですよ。
いるっていうのは大事ですね。
久々の生スタジオ。
はい。
肉体と肉体で。
なんだ
やっておりますが。
はい。
さて、今月第3土曜日から新番組が私1個、
はいはいはい、
新たな畑を耕し始めることになりまして、
いいですね。
20周年のご褒美かなとちょっと思っているんですがね、
うんうん、
第3土曜日、
はい、
タッシー田代の土曜日どうどうどう
どうどうどう
もうなんかね、あの言うたんびに恥ずかしくなるタイトルですね言えば言うほど恥ずかしくなってきますね。
大丈夫、慣れる慣れる。
そのうち慣れますか。まあドドドドでもいいですし、ドドドとしてご用命いただければいいかなって。
ドじゃんもはや。それは。
そうですね。ドを4つ繰り返しても3つ繰り返してもまあご自由に、う
ん、はい、
行くわけなんですがね。
うん、
まあ結構ね対談とかあるんですよ。
対談、
あの企業の方と、
はいはいはいはい、
あのいろんな企業の方、企業にお邪魔してですね、
取材、
取材もありますね、インタビュアーとしてもちょっといろいろな、まあ、社会情勢のですね、
うん、
あたりもこう
どうどうどうなのに、
どうどうどうなのにそんなタイトルで申し訳ないんですけども、取材に伺ってもよろしいですかね。ちょっとなんていうんですかね、ミュージシャンとしてずっとこうしてラジオやってきてですよ、はい、20年やってきて、まあ、トワキンはまあこうした一つの世界が出来上がってるんですけど、
はいはい、
まあその中でさまざまなゲストをお呼びして、大体ミュージシャン、
まあそうですよね、
役者、
うん、
声優、ね、
うん、
まあ舞台人が大体、
そうですね、
ね、多かったんですが、全くの異業種の人と話をしたいなと思って、
うん、すごい、うん、
そこから生まれる新しい結合をこう考えてるんですね、
うん、
昔からそれ思ってたんですよ、
うん、
だ以前ドラッカー評論家の二瓶さんに、
はい、
この番組においでいただいた時にやっぱりこの感覚なんだよなっていうのがあってですね、うん、
面白かったですよね、
やっぱり全然ちょっと私が踏み込んだことのない領域の方の話を伺って、
うんうん、
ずっと音楽をやってきた私が何を思うかっていうことを電波に乗せることができたらなって思うんですよ。
そうですね。
だその分土曜日は幾分真面目なところもあります。だからといって金曜日が不真面目なわけではあるな。あるけれども。
うん、
で、まあ土曜日、第3土曜日限定で、はい、うん、お昼の12時から午後3時までの3時間番組なんです、
ね、はい。メリディアンですよね、だから。
そう。
はい、
いわゆるメリディアンです、ね。
はい、はいはいはい、
思いっきりメリなんです、
メリ
ディアン、メリなんです
はいはいはい、
で、先週お伝えしましたが、うん、アシスタントは近々発表しますということで、
はい、
今発表しようかなと思います。その土曜日どうどうどうのアシスタントですけれども、
はい、
私が所属しているその声優事務所ベストポジション、
うん、
あるじゃないですか。
あります。
で、一度この番組にもちょっと遊びに来てくださったことがある。佐藤千恵さん。
お
佐藤千恵。
佐藤千恵。
ラジオネーム佐藤千恵。今日も投稿届いてますが。
お
嬉しい。最近またにわかに投稿し始めて。
そうですね。うんうん。
彼女をこうアシスタントにしてですね、
うんうん、
やろうと思ってます。
いいじゃないですか、元気な子。
まあ月1にね、
うん、
まあそんなにあの元気する必要のある番組ではない。
まあそうですね、
普通のノーマル状態でやっていただけるのが一番ありがたいんですけどね。
あ、でもいいと思います、うん、
という感じでやっていこうと思ってますのでね、第3土曜日一番最初の放送は7月18日のお昼でございます。
楽しみ、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
まあ、ちょっとトワキンとは違った感じのね、
うんうん、せっかくだったらね。でも
まあそうなんですよ、
うんうん、
ではですね、あと今日まだメッセージを6時までお待ちすることができますので、はい、ぜひ皆さん投稿メッセージよろしくお願いいたします。
はい、
今日のテーマは、うん、ラジオネームフーフーさんが提案してくださったテーマ、
はい、
お料理してるときあるある、
はい、
これはいろいろあるでしょうね。
いろいろあると思いますよ。
お料理してるときあるあるでございますので、ぜひ皆さんね、投稿をお寄せいただければと思います。ではりっちゃん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。
いいですね。生球もいいですね。
生球いいでしょう。
生球いいでしょう。すごいですね。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。
はい。
いくつかご紹介しようかなと思います。
はいはい。
ね、先週この番組に登場した。
ほほ。
ねえ、
うんうん、
千葉綾乃、女優千葉綾乃こと。
はい。
千葉さんこと、
はい、
ラジオネーム非常勤ハム、ありがとうございます。
いや
イエーイ、いいですね、ということでタッシーさん、リッツさん、どうも。
はい、どうも
どうも、非常勤ハムです。
はい、
先週は聴取&たくさんの投稿ありがとうございました、
うん、
リニューアル前最後の放送にフェイスシールドで参加できて大変光栄でした今日からの放送も良い意味で変わらないトワキンクオリティでスタートしていることと思います。うん、さて1本目のお題ということ、あ、本日、さて1本目じゃない、さて本日のお題だ伸ばし棒だったのか料理あるある、
はい、
よほどまめな人じゃない限りは、
うん、
大さじ小さじは測らない、
うんうんうん、
あるある、
あるあるだね。
ありすぎちゃって当然じゃないかなって思うけどね。
もう
測らない、大さじ小さじ測らないね。
測んない。
測るときはお菓子作りとパン作り。
ああ。
千葉さんやってるらしいからね。
千葉さんね、めっちゃパン作ったりしてんの。
花嫁修行しすぎなんだよ
な。そうなんだよ。予定はないんですけどね。
予定ないんだよ。あと相手なんだよ、問題は。
相手
なん
だ
よ。今はね、パンと結婚するつもりでいるからね。イースト菌と結婚する。イースト菌だからもう。
嘘、イースト菌
測るときはお菓子作りとパン作り、うん、今の時期だと漬物と梅酒作りの時しかきちんと測らないんじゃないですかねと。
漬物？
漬物もやってんの、梅酒作りもやってんの。
いや知らない。
私も基本料理の時は目分量です。でもさすがにパン作りの時だけはきちんと測りを使います。
ああ、そうだよね。
うん、やっぱこれ分量間違えるとパンは結構命取りなのかな。
そうですよ、なんか味じゃなくて膨らむか膨らまないかとか、
うん、そういうことだよね。
そこのもちもちとかに関わってくるから、
これはイースト菌ですね。
そう、でもイーストコンです。だから、う
ん、コロナ禍でパンを作り始めて今でも作っています、
うんうんうん、
簡単パンばかりですが、いい粉でも安価なので経済的で結構美味しいです。
うんうん、うんうんうん、
電子レンジにオーブン機能がついている方にはぜひトライしていただきたいですねと。
うん、
家食が増えてやたらと調理系動画にハマっている非常勤ハムでした。
うん、
うん、調理系動画っていうのもお料理あるあるだと思うんで今時。
あ、まあそうですね、見ますよ、
ね、見たりする、
まあ、見ますよ、見るときはあります。
あ、そうですか、
うんうん、
全然見たことないんだよな。
本当、
うん、
へ、楽しいです。
料理やるけどね、時々、土曜日とかは、土曜日の夜はだいたい私が、日曜日とか、
うん
うん、土日は私が やったりします。
あ、そうなんですか。
もともとライブハウス自体は2年間コックやってましたからね。
まあそうだけど今もやってるんで、うん、あ、お家でやるんです ね、
やるやる。
へ、
うん、結構な頻度でやりますね。
へ、いいですね。
料理してる時間が好きなんですよ。
あ、分かります。でも
なんかあの、あんまり余計なこと考えなくていい。
そうですね、
あのなんていうかニュートラルな時が好きですね。
分かります、分かります、
メールいただきました、はい、ラジオネームおなかすくね。料理あるあるでおなかすくねだからな。タシさん森さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんはっていうか、まだこの時間だとこんにちはですけどね。だみんな夜のね投稿のつもりでやってきてくださってるから。
そうだね。
あれだけど、もう最近はすごい投稿が増えてからこの時間とかにもね、ちょっと紹介しないと何なんですよね。
何なんです。
昨晩、人がすれ違うのが困難なくらいな細い道で、タヌキに遭遇して体当たりされました。お腹すくねです。
待って、タヌキから当たってきたってこと
じゃないですか。
え、マジ？
タヌキアタックですね。
そんなことあるの？大体人間のこと怖がるじゃん。
ジブリの見すぎなんじゃねえか。
本当だよ。はあ。
タヌキアタック食らった。
大丈夫だったのかな。
こんなこと初体験でした。
でしょうね。
そりゃ頻発してたら怖いわね、これはね。
すごい。
さて今週のお題ですが、母親のケーキ作りを手伝っている時のことです。スポンジの泡立てしている時は、何も特別なことはないのに、生クリームを泡立てている時だけはやたらと味見をしてしまう。
あ、
生クリームの泡立てをしている時だけはやたらと味見しちゃいます。
はいはいはいはい、わかるわ。でも
デコレーションしてたらたまに生クリームが足りなくなっちゃうなんてこともありますよね。
それ食べ過ぎじゃない？
どういう求められてるか。でもね、味見でどんどん量が減っていく様はわかるね。
わかる。
なんかうめえなと思って、味見がもうさ、食事に入っちゃってんだよね。
あるある。お腹空いて作ってるとそういう時ありますよね。
なんかプレディナーみたいになっちゃってて、
あるあるある、ね、それある。
缶ビール開けちゃったですからね、味見で。よし、もう飲むぞみたいな、プシューなんつって、
ありますね。
ありますよね、森さんもスタジオに戻って時間帯が変わるトワキンも楽しみにしておりますと。
はい、ありがとうございます、
ね、無事にこうして戻ってきました、なかなか予断は許されないんですが、なんとか今回今日は戻ってくることができました。
できました。
ということでね、
はい、
まだまだ皆さんの投稿をお待ちしております。お料理してる時あるある、どうですか皆さん
ね、
ファックス番号りっちゃんもう一度お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。
だいぶ深いところまで行きました。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com です。さて、じゃあ一旦 CM を挟んでですね、
はい、
生歌を、先週できなかったから、
そうだ
ね、今日歌います。
はい、
今日は酒場のローズマリ ー、めちゃくちゃ久しぶりなんですけど ね、そうですね。今の私が歌ったらどういう風になるんでしょうかね、結構昔から歌ってる歌でございますが、今日はこの酒場のローズマリー CM 分け無伴奏独唱でお楽しみいただこうと思います。さて、ではですね、
はい、
無伴奏独唱歌い人語るの生歌一曲お届けしようと思います。先ほども申し上げましたように、今日は酒場のローズマリーというね、だいぶ前に、もう20年近く前かな、そんな経ってないか、17、8年ですかね、書いた曲ですが、様々ないろいろな国の中で起こっている迫害だとか、そんなことを背景に、一人の女性のね、物語でございます。酒場のローズマリー、聞いていただきたいと思います。星が斜めに傾く季節が来ると思い出すのは無邪気なあの娘。 しの頃は多分おそらく生きていればまだ二十歳、それこそあの子はローズマリー酒場の恋人、男どもの求愛は毎夜のごとく、彼女目当ての客も後を絶たず、持ち前の笑顔と美貌と愛嬌で財布の中を空にさせて、見とれるほどの立ち振る舞いに誰もが恋した。あのつまらぬいさかいに巻き込まれてしまったのか、この国の政治が慌ただしくなければ、野蛮な目に遭わずに済んだのに。別の人になりすましては名前も伏せて、身の上を隠しながら暮らしてる。風の噂はどこに吹いている、逃れる道、希望の道、か弱き乙女の行く末に光を与えたまえ、面影を残したまま今夜もまた店のランプにオレンジの火が灯る、ソファーにほのかな香水の匂い、かぐわしく揺れて漂い、まさしくのに咲くローズマリー酒場の恋人、思い出という花言葉そのままに、今もどこかで綺麗に咲いている。もしもふらりと戻ってきたなら、両手を広げてお帰りと迎えてあげよう、ローズマリー酒場の恋人、まさしくのに咲くローズマリー酒場の恋人。 ありがとうございました。酒場のローズマリー2020、うん、変ですね、かなり変ですね。
やめて。
酒場のローズマリーを久しぶりに何年ぶりか、
うん、
ぶっつけで。
うんうんうんうん。
なんでしょうね、この、なんかほら、コロナの時に、
うん、
新曲いくつか作って、まあブログの方にも音源アップしてるんですけどね、
うんうんうんうん、
こういう時期だからこそこういう歌作らなきゃみたいな使命感とかってなんかすごい出てくるから、うんうんうん、そういうのを作るんだけど、うんうん
はい、
でも実際こういうだからこの間黒人少年を歌った時にも思ったんだけど、
はい
ね、自分の中のさ作品でも、うん、今の時代に過去の作品でもね、
うんうん、
今の時代に歌うタイミングなんじゃないかと思う曲がいくつかやっぱあるんですよね。だからまあできるだけ、
はい
歌を歌う人間なんだっていうところをたまにはこう電波に乗せておかないとこの誰も私が歌を歌ってる人だとは思わないんじゃない
か。なんでなんか結構いい話するんで急になんか大丈夫ですよ。
なるべく歌を歌う場面をね。
いやもう歌ってくださいよ、どんどん。
今月またちょっとなんかどうしようかなと思ってんです
よ、ね、何を何を
またライブ やれちゃうかな。
やれちゃう、
うん、わかんないですけど、
まあ、
メリディアンが
メリディアン、それはメリディアンが
メリディアンのおかげでちょっとどうしようかな
まあまあまあね、様子見つつ、
うん、そうなんですよね、
やりましょう、
ええ、
いや歌ってくださいよ、だってね歌えるんだし、あのラジオでこうポンと
そこだよな、りっちゃんだからさライブできないじゃん。
そうそうそう、だからさラジオだったら、
うん、
歌えるじゃないですか生で。
それは本当になんか奇跡的なありがたさだよね。
そうですね、バンドさんだったら配信とかでさこうパッて、ね、みんなやる、
今それしかないもんな、だってな
感じになっちゃってるけど、
か無観客でやってでもさある程度さ費用がかかるようなことやってるよね、だからみんな。
そうですね、まあね、
そのためにね、だいぶだいぶみんなコストは高いだろうなと思いながら。
そうだと思いますよ、お客さん入らなくてもね
大変だよな。でもやらないことにはさ感性も腕も鈍っていくからね。
そうですね、
音楽っていうのはねちょっと休むとね、あのすぐダメになっちゃうんですよ。でも元通りにするまですごい時間かかるんですね。
まあね、だい
たい1週間やらなかったら1週間やらなかった分だけ下手になるんだけど、その1週間分を取り戻すためには2週間かかるんだよ。やらなっちゃいますよねさあ、はい、4時間のトワッキン、これからいよいよあれ後半ですよね。
後半
になっていくんだよ
2人して
今日本当にねリニューアル後で手探りなんですけど、
後半になっていくよ、
ねこの後いよいよ T9、
そうです、
ね、T9 が始まります。一旦 CM を挟んでこの後は T9 スターウルフの第7回目で、
はい、
先週お休みさせていただいたの で、
ね、
今日はスターウルフの7回目 T9 お楽しみいただこうと思います。引き続きトワキンよろしくお願いします。さあ時刻は5時5分30秒を過ぎたところでございます。4時間のトワキン後半の折り返し、続いてはこちらのコーナーです。
はい、この時間は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、きますよ、たしたしの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
よろしくお願いいたします。流れてまいりました、
はい
はい、T9、
はい、
今日検証するのはもう7回目になりますね、
はい、
楽曲検証7回目。1978年に放映されていたスターウルフ、
はい、
こちらの楽曲を今日も検証してみようと思います。
青春しない宇宙には誰も
やっぱりスタジオで聞くスターウルフは違いますか。
一味違いますね。
ね、
ちゃんと聞こえる。
やっとリモートから解放されてですね。
はい、いいですね。
ちゃんと聞けるという。
ちゃんと聞ける。
よかったですね。はい、スターウルフ、1978年昭和53年4月2日にスタートしてですね、24話で、まあ、終了してしまったという、
はい、
つぶらやプロ創立15周年を記念して制作されたという、
はい、
大作なんですが、はい、24話で終了してしまいました。
残念
でした
、はい、
いろいろドラマ性が凝りすぎててですね、多分いろんなところでそういう目に遭ってしまったのかな、
なるほど
と思うんですが、
はい、
まあ、あのコアなファンはですね、やっぱりこのストーリーの展開、はい、あとはメカ、まあ、スターウォーズのこの影響下にあることは、はい、もうこれはどうしてもちょっと拭えないんですね、時代的に、はい、
なるほど、
うん、でもその中で円谷プロなりのですね、
はい、
世界観を打ち出した、
はい、
あのシシド・ジョーさんも出ていたという、ね、
そうですね、
そのスターウルフでございますが、この番組ではスターウルフの、これまでの楽曲、まあ、音楽監督の前田則夫というですね、ジャズピアニスト畑の方、
いやね、すごいもんね、
すごいですよ、セッション音源とかがサウンドトラックに奇跡的に入っておりまして、
やばい、うん、
それをまあ結構聞いてきました、
聞いてきましたね、
聞き進んできましたね、
うんうん、
今日はですね、ごくごく短い曲の特集です。
はい、
めっちゃ短い曲ばっかりです。
効果音的な感じですか。
効果音というわけでもなく、ジングルでもなくアイキャッチでもないんですが、ショックを受けた時にガーンとかなるじゃないですか。
なります。
あんな感じです。
なるほど。
いっぱい用意してまいりました。もう時間の許す限りですね、
はい、
やっていきたいと思うんですが、
承知しました。
前田則夫さんというのはね、ジャズピアニストで、
うん、
作曲家で編曲家で指揮者でもある、
うん、
ということで、
はい、
スターウルフの先ほどのテーマの作曲者は森田浩一さんなんですが、
うんうん、
青春時代でおなじみの、
うんうんうん、
ね、ただ編曲はこの前田則夫さんということで、サウンドトラックに入ってるのは全て前田則夫さんの編曲。
なるほど。
ただ、前々回ね、特集したように、
はい、
セッション音源だとか、
うん、
めちゃくちゃかっこいいんですよ、
うん、
これがまさか SF 作品の曲なのかと思うくらい、
いや本当にどこに使ったのっていう
ね、 ね、本編見てみないと分かんないですけ ど、
分かんないけど、
ね、奇跡的にそのサウンドトラックの中に入っていた素晴らしいセッション音源なんかをですね、紹介しましたが、うん、今日はやたらと短
い
曲で、はい、まずお送りするのは10秒弱の疑問、
はい、うん、疑問、
疑問というタイトルの曲です、
うん、
さあどんな曲でしょうか。
トゥルルルッドゥンみたいない
いですね。トゥルルルッドゥン、聞いてみましょう、
はい、
スターウルフのサウンドトラックから、
はい、
疑問。いい線いってんじゃないですかね。
ちょっと近かったですね。
結構いい線いってたんじゃないですか。
ね、すごいね。うん、
本当にこの10秒弱の曲にも命をかけてることが分かりますね。
本当ですね。
すごいです。
うん、すごい。
どれくらい手間がかかったんでしょうね、この10秒弱を取るために。
ねえ、本当だね。
スコア書いてミュージシャン呼んで、こういう曲だ、行くぞって言って。何テイク取り直したの。まあでも一流の人たちばっかりだから、もうワンテイクでこれどんどん次の曲次の曲やってっただろう ね、
ね、数も多いですから、ね、
はい、疑問 OK ですみたいな感じ
うん、ね、
次は、
はい、
不安。不安です。森律子の不安な時に流れる音楽ってどんな音楽ですかね。
ボワーンみたいない
きます、
はい、
スターウルフのサウンドトラックから不安。なるほどね、
はあは
あ、外れてはいないですよ、ね、大外れしてない
です、ね、最初ちょっと合ってるかと思って、
うん、でも3つ4つ楽器鳴ってたような、結構な楽器が鳴ってたような気がしますけど、
うん、そうですね、
不安、
はい、
この1回のキーンっていうのがポイントですね、
うん、そうですね。
続いて、
はい、
恐怖。疑問、
この流れ、
疑問、不安、恐怖。
パリパリーンみたいな。
パリパリーン。
パリパリーン。
何かこうガラスが割れる音のような感じです。そうですね、恐怖。
はい。 当てらんないよこれすごいね。
これはヒッチコックの世界ですよね。だからもうどちらかというと、
あ、なるほど、
やっぱり劇伴の方のすごい腕だなと思うのはね、そういったところじゃないですか、はいはいはい、ヒッチコックの、あのヒッチコックの映画って、
うんうんうん、
画面だけでは意外と怖くないんですよ。
そうか、
音楽が入ることによって急に怖さ倍増するっていう効果があるんですね。
なるほど、だ
そういうヒッチコックのすごいところってそういうところにもあって、何の気ない、
人しか映ってないのに曲で
怖がらせ
るっていうことですよね。
そう、何か、うわ何か来るんじゃねえのこれっていうような、この恐怖。
なるほど、ここがすごい、
ここやばいですね。ここはもうなんか一大事起こってますよね、
うん、なんかもう何かが崩れた感じがする
何か やらかしちゃった感じがしますよね。
する、
うん、続いて、
はい、
危機切迫。
今のなんだってそれはさ今のじゃん、
今の危機切迫ですよね結構ね危機切迫、
危機切迫、キュイーンみたいな
だいぶ長嶋茂雄みたいになってきました危機切迫。おお、
もう戦いに行ってないこれ、なんか
ダダッダダッっていうね、
うん、
決めが、
いやむ
ず、切迫してきた感じはでもしたね。
そうだね、なんか
CM 前みたいなやつ。
ああ、そう、あ、CM 前ね、確かに、ね、確かに。
息を飲む、
うん、
息を飲んで CM でお茶漬けかなんかの CM が入って一瞬和んでなんか、そのパターン、昭和の夜のテレビ、うん、
なるほどね、うん、はいはいはい、あ、 CM 前はすごい、確かにそういう
CM 前のなんかジングルっぽかったですね、
うんうん、
さあ似たような感じが続きますが、サスペンス、
いやいやいやサスペンス、
カテゴリーが全部一緒
ひたひた、
あ、
ひたみたいな、た
足音近寄ってくる系
です、感じですか、どうですか、
なるほど、どうですか、
どうだろう
サスペンス、
はい、
なるほどね、
ドラムカオス、
ドラムがやばいねドラムは大活躍ですよ、サスペンス、サスペンス、サスペンス、サスペンス
言ってる
そう、ドラムがまるで言ってるかも、サスペンス、サスペンス、サスペンス、すごいですね。
いやこれで不安って言われてもうんってなりますよね、
危機切迫でもありますね
あの作る人も大変だよねこれ。
タイトルと曲をシャッフルできるんですけど。
どうしたらいいですか。
どうしたらいいですかこれね。続く衝撃。
はい。
続く衝撃。
え、続く衝撃って
タイトル。続く衝撃っていうタイトル。
それ衝撃なんでしょ。じゃあもうバーンじゃん。
衝撃が続いてるってことですかね。続く衝撃。
難しいな。
なんだろうね。どんな曲。うん、なんか落ち音みたいで最後
で最後は確かに、ね、
一瞬ダメだこりゃって言いそうになっちゃった
間がちょっとあったからね
そうデーンってなる直前にダメだこりゃって言いたくなる感じ、ね、
確かに確かに、
ね、続いてたね、でってってでーんでってって、これしつこくリフレインした、
ね、
続く衝撃ってことですね、
衝撃派みたいな感じなのかな
っていうことを言いたいのかな、
うん、なんかそんな感じがしましたね、
敵の星、
はい、は
っていうタイトル
の敵の星、星って
敵の星、
スターの星、
そうそうそうそう、敵の星
見つけたみたいなことなのかな、キラーンじゃない、やっぱし星だもん、キラーンだよ、
どうだろ
う全然違うじゃん って感じなのかな。
敵の星って歌詞をつけるならやりたかったと思う、ね、
なるほど、うん、確かにね
この辺からちょっと路線が、
うん、
その名はコンパチ。
誰だよコンパチ。誰だよ。
コンがカタカナで8は数字です。
コンがカタカナで8が数字。
はいはい。これやっぱあの中に宇宙船に登場してくるロボットキャラクター。
ああ、それはじゃあほんまかわパッパーみたいなじゃん。もうドラえもん的に。
その名はコンパチ。聞いていただきたいですね。なんかミステリーハンターが違う国に着いた時みたいになってんだけど、
うん、なんかちょっと知的な感じがしますね。
その名はコンパチ、うん、2回聞いちゃおう。
爽やか。
でもグルービーだよね。いや、どう考えても不思議発見にしか聞こえなくなってきちゃった
確かにあの問題がこの後出てきそう。
そうですねそんな感じだよね。
そうですね、うん、本当にこの後答えるみたいな、
うん、そうですね、
うん、
続いてはだいぶあのマインド的には上向きになってきました。歓喜。
ほ
う。喜び喜びの歓喜。
歓喜、
うん、へ
え。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんみたいなバーンみたいな。
そっちの方が面白いねその答える方が面白い。答えよりもなんかりちゃんのなんかこの回答の方が面白いんだけど
難しいんだもん。
歓喜、
はい、
ちょっと良かったですね、
うん、
なんかしかしちょっとなんかふざけてますね。
ちょっとそわした感じします、ね。
なんかちょっとおっちょこちょいで喜んでおっちょこちょいのしか出てこないです ね。剣登場。
剣人だよね。
剣カタカナで剣ね。
じゃあババーンですよ。もう
剣登場。
登場だもん
ババーンですよ
ほら
いやいやいや、これは黒柳さんトップ賞だろ今のこれ剣登場じゃねえ、黒柳さんトップ賞だと思うな、これ。だろ絶対そうだと思うんだけどすごいですね、
うん
うん、じゃあ、勝利、ビクトリー、勝利。
テレレレッテテ
ー。どっかで聞いたことあるのそれ。どっかのアニメで聞いたことあるの。
どっかのアニメしか出てこないよ、もう。
どっかのアニメで聞いたことある。
なるほど、すごい。
まあそうですね、
これゲームっぽい、なんかゲーム音楽っぽい。
確かにそうですね。なるほどね。
なるほど。
これはなんか分かりやすいですね。
そうですね、
以上でございましてですね。
まあね、
もみんなすごいですよ。短い曲ながらちゃんと命かけて、これ。いや
本当にこれ私はできないってことが分かりました。私にはこんな
どれぐらいこの想像力があるかになってくるよね。でもね、
うん、
だって各スコアの数半端ないですよきっと。
いや本当そうだと思いますよ、
ね、っていうかスターウルフのサントラやばくないですか。
量が多すぎますよね
これをなんかこう全部紹介しようとしてるこの魂胆がよくわかんないですね俺の
魂胆自分でよくわかんないわ言って
、
なるほど、
すごいですよ。
いやでもすごい、うん、
ね、うん、なかなかやっぱすごい曲がいっぱいあるっていうことで、いよいよ、はい、次週からはあのエンディング曲行って、
うん、
でどうかな、今月
で終わります
か、来月まで続くかどうか分かんないんだけど、まあ今月で終わりかもしれないな。
なるほど、
うん、
うん、
うんうんうんうん、エンディング曲とあとおまけ、
おまけ、
おまけがあるからね、うん、そこでちょっと、はい、ちょっといろいろ考えてみようかなと思いますね。
なるほど。
タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、はい、通称 T9、うん、番組がリニューアルになってもですね、
はい、
続くこのしつこいクオリティ、
はい、ありがとうございます
来週も楽しんでいただきたいと思います、はい、以上 T9 でした。 刻は5時22分、まもなく5時23分になろうとしているところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております
フラワーラジオポストメリディアン、
はい、
トワイライトアベニュー767フライデー。今日のメッセージテーマは、
はい、
ラジオネームフーフーさんがご提案してくださった、
はい、
お料理してる時あるあるです。
はい、
お料理してる時あるあるあるあるって言ったエピソード、
うん、
いろんなエピソードが存在すると思うんですけどね。
そうですね。
まあ人類のこの歴史の中で、
はい、
一体何度料理というものが繰り返されてきたんでしょうか。
うん、もうわからないですねそれは。
ええ、この何十億年という歴史の中で、
そうです
ね、人類はずっと料理を重ねてきました。
そうですね。
生き延びるために。
美味しいものも食べるためにね、
そう、うんうん、その中で、うん、その数十億年の中で、
うん、
あるあるあるっていうエピソードを待ってるわけです今日は。
すっごい長い期間の中だめちゃくちゃあるじゃん。
すごいです。やっぱりあのリスナーの方が提案してくださったテーマでございますので、
そうです、
やはりトワキンのレギュラー陣たちも、
はい、
果敢に答えてくれています。
ぜひ、は
いね、
うん、
第3金曜日のパートナー、
はい、
のすけくんいただきました、
はい、
ありがたいですね。
ありがとうございます。
タッシーさん、リツコさん、リスナーの皆さん、そしてフーフーさん、こんばんは。
こんばんは、
はい、こんばんは。まだこんばんはじゃないかな、5時半か、微妙ですね、
うん
うん、第3金曜日パートナーのすけです、
はい、
お料理してる時あるある、一般的に当てはまるのかは難しいところですが、個人的なあるあるとしては何でも生姜入れがちです。家の冷蔵庫には生姜のチューブや粉末を常備してまして、
うん、
炒め物から味噌汁ひいてはカレーにまで入れることもあります、
うんうんうん、
もちろん量にもよりますが、何でも生姜入れちゃえば美味しくなる、そしてなんとなく体にも良さそうということで生姜を多用しています。以上、マヨラーならぬ生姜のすけでした。
生姜なんだ。
まあもしくはジンジャーですか。
そうですね、ジンジャーですね。
どっちもただ伸ばしただけです。ジンジャー、ジンジャラー、生姜ラー、
そうですね、ジンジャーに関してはもう、あのイントネーションだけですか、違うの。
そうですね。そうですね、
うん、な、生姜ね、
生姜は私も入れがちです。
まあ入れるとやっぱちょっと一風ね、
深
みが増す感じはしますよね。
ちゃんとすりますけど。
えら、マジ。
チューブよりかはサザンですね、やっぱね。
あ、そっち、そっちの話だった。あれ、危ない。
どうもね、うん、
いや、
すりますね、時間があれば。
多分一人暮らしで、うん、すごい料理するんだったら、
はいはいはい、
あのちゃんと生姜1個買った方がいいと思うんですけど。
確かにそうですね、
余らしちゃうもんね。そうで、余らしってそんなに長持ちするものでもないから、うんうんうん、難しいんですよね、
うん、
やっぱりチューブになりがちですよね。
そうか、だからうちは家族だから、
そうそうそう、
大体娘がですね、生姜当番なんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
結構大量にすってもらいますね。
あ、ね、うん、いっぱい使うのでは全然その方が絶対いいと思いますけどね。
そうなんですよね、うん、どっさり入れた方がなんか美味しいじゃないですか、
生姜ね、
うんうんうん、特に私生姜焼き大好きだからいけないですね、お腹空いてきちゃいますね。
いや、そうなん
です。あ、今日料理の話だからお腹すくね、これからね。
やば、
お腹すくねさんはさっき紹介しちゃいましたけど。
そうですね、
はい、第2金曜日のアシスタント、
はい、
ラジオネーム池免蔵、
はい、
森友くんからいただきましたけれどもね、
うんうん、はい、
タシーさん、りっちゃん、リスナーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
池免蔵です。こんばんは。夫婦さんのご提案テーマ、お料理してる時あるあるですが、うんうん、僕はたまに料理しますが、酢豚のソースなど割合を忘れることある、うん、あるかなと、
うんうん、
お酢、砂糖、醤油の割合があれ3対2対1だっけ、2対2対1だっけ、なんてことがあります、
うんうん、
なるほど、
うん、かる。
酢豚に限らず煮込み料理の割合を度忘れすることってありませんか。
ある。
まあ分かんなくなってきたら適当に味付けしちゃいますけど、うん、以上、池免蔵でした。
ある、ね、
ありますね、
あるある、
うん、分量はもう測らないね、さっきの千葉さんの時の話でもそうだけど、うん、何対何対何じゃない、味見して決めていくね
私も
で、どんどん濃くなってっちゃう、
あ、そうそうそうそうそうそう、で水足したりとかしてね、
ね。さあ、じゃあファックス番号、
はい、
りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com。 あと1時間お待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。 CM の後はラジオ広報コーノスです。